コリントの信徒への手紙の公開を続けていますが、今日実はちょっと修法に報告している説教の題と違う題というか、実証のところまで入っていこうと思ってましたが、そこまでいかないで9章の24節から27節のところに少し集中して、このところから御言葉を学びたいと思います。でここに書いてあることはとても分かりやすいことが書いてありまして、あなた方は知らないのですか、競技場で走る者はみんな走るけれども賞を得るのは一人だけです、あなた方も賞を得るように走りなさい、競技をする者はみんな全てに節制します、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。だから私としては闇雲に走ったりしないし、空を打つような検討もしません。むしろ自分の体を打ち叩いて服従させます。それは他の人々に宣教しておきながら、自分の方が失格者になってしまわないためです。という、こういう教えというか、キリスト者がキリストに従って生きる、キリストの弟子として生きる生き方。でこれは、この全体のコンテクストとしては、そのキリスト者の自由というものをどういう形で自由に生きるかという、そういうテーマの中で語られていることで、これは伝統的にキリスト教の教会の中で深く養われた一つのアイディアというか、生き方というふうに、大切な生き方というふうに言うことができると思います。で、宗教改革が起こってすぐにカトリックの側でも反宗教改革というそういうのが起こりまして、イグナティウス・ロヨラという人がスペインから出て、そこでイエズス会という会を開きました。イエズス会のロヨラと一緒にその会を立ち上げた人がフランシスコ・ザビエルで、ザビエルは東洋の宣教のためにということで、さらにその東洋の一番端にある日本にまで福音を述べ伝えようということで、イエズス会の伝道というのが日本にまで伝わってきて、16世紀 の豊臣秀吉やその徳川家康、あるいは家光らの その禁教令に至るまで、そのキリスト教の布教が日本でも行われました。でそのイグナティウス・ロヨラの代表的な著作っていうのは霊僧というものです。霊の僧、体操の僧という書くものですね。それはクリスチャンはちょうどその体操、アスレチックの選手たちがその体操のために自分を訓練するように霊を鍛えるというか、霊の体操というものをしなきゃいけないということで、その霊的な訓練をすることのためにその何をしなきゃいけないかということで、一種のマニュアルブックのようなものを書いています。現在もいわゆるロヨラのイグナティウス・ロヨラの霊僧に従ってその心の修養というものをするような、カトリック教会の中ではそういうことが今でも行われているというふうに、ということだそうですけれども、そういうふうに私たちのキリストに従っていくものとして、キリストによって罪を許され自由にされたものは、その自由の生き方をどういうふうに生きるかということについての独特 その鍛錬というか、あるいは訓練、いわゆる霊僧というものが必要だという、そういうことが言われるようになりまして、一つのキリスト教の伝統を形成しています。さらにプロテスタントの側で考えてみれば、プロテスタント の教理の中でも生徒の兼任という言葉がありまして、英語でパーセビアランスっていうそういう言葉なんですが、私たちは信仰を持った者として信仰を堅持していく、生徒として招かれた者は神様が聖霊によって最後に至るまで私たちの信仰を堅持してくださると、持ちこたえて耐え抜いてくださると、耐え抜かせてくださるという、そういう考え方がありまして、これは改革教会の5つ の原則、重要なポイントとして言われることですね。生徒の兼任というそういう教理がありますけれど、そういうこともこのことと非常に深く関わっています。生徒の兼任という言葉は、私たちが信仰生活を耐え抜いていくということよりも、神様がイエス・キリストにおいて私たちの信仰を耐え抜かせてくださるという生徒の兼任というのは、神による生徒の兼任というそういうものがあるんだという教えなのですけれども、それはそういうことを考えるにあたっても、このコリント第一の手紙の24 9章の24節から27節までの短い言葉っていうのは、そういうパスビアランスっていうふうに言われてる、生徒の兼任っていうふうに言われてることなどについての一つの大切な転居といいましょうか、その根拠というのをここでこう提供しています。でそういうわけで、私たちもこう自分の信仰生活ということを考えるときに、この言葉をどういうふうにこう受け止めるかっていうのが大事なテーマにこうなると思います。まあ、そこでちょっと少しこう前に行かないで、ここでこう止まってよく考えてみたいということです。でこれ先ほど申しましたように、これは私たちはどういうふうにしたらこうパウロはすぐ前のところで、私は誰に対しても自由なものですが、すべての人の奴隷になりましたというふうにして、こう一見矛盾するように思われるようなことを言っています。自由なものだから、自由にされて解放されて、そして生き生きと羽を伸ばして自分の好きなことをできるようにするっていう、そういう自由っていうんじゃなくて、むしろ自由なものだから私はすべての人の奴隷になりましたと。ユダヤ人に接するときにはユダヤ人のようになり、異邦人と接するときは異邦人のようになり、弱い人と接するときには弱い人と同じようにこう なりました。それは何とかして一人でもその得るためですと、何とかして全ての人が救いに預かるようになるためですと、それは私が福音に共に預かるものとなるためですと、こういうふうにこう前のところで語られてました。まあ、キリスト者の自由ということが、自分が好きなようなことをする自由ということではなくて、むしろ他者が本当にキリストと出会うことによって、あるいはキリストによって深い喜びと自由を得ることを喜ぶという、そういう自由、そういうことをすることにおいて、私は共に福音に預かるものとなるという、こういうその生き方がそのここでこう示されていました。で、まあですから、これはそのこういうそのいわゆる使える自由ね、人の上に支配する自由っていうんじゃなくて、使えることを喜ぶ自由っていう、そういうことがこのところで書かれていました。でこれはいわゆるその仏教の言葉で方便っていう言葉がありますよね。嘘も方便っていうふうにこう言われるように、方便っていうのはとても深い仏教用語で、いわゆるその人を見て教えを説けっていうことですよね。それぞれの人にこうふさわしく、それぞれ その教えっていうものをその解かなきゃいけないっていう、そういうその考え方で、方便っていうことをよく使います。それが悪用されると嘘も方便になって、嘘ついたって何だっていいんだって、どうも今の政府ではそういうふうな嘘も方便がどうも通用しているような気がしますけれども、そういうふうなこう、まあ、悪い意味でこう使われることがありますけれども、まあ、方便のようなこう、ね、ユダヤ人のユダヤ人、違法人の違法人のように、弱い人の弱い人のようにというふうにこう言っていることっていうのは、何か方便のようにこう聞こえますけれども、ここではそのパウロが言っていることは、そうすることによらなければ私たちは福音に預かることができないって言ってね。つまり福音に預かるっていうことは、イエス・キリストと心が合わされることであり、イエス・キリストと心を合わせることによってだけ私たちは本当に自由があるのであって、もしイエス・キリストの心に合わせようとするならば、私たちは当然キリストのように自分が自分のために生きる、神が神として生きるのではなくて、あえて人となって十字架の死を忍ぶところにまで忠実となって生きるっていうことにおいて、私たちの中に救いをもたらしてくださった、そこにおいて捉えられるところの自由と、そこにおいて与えられるところの自由の中に生きようとするならば、私もまた同じようにしなければならない、でこういうふうにその、まあ、言ったわけですよね。でこのキリスト者の自由ということを考えるときの非常に深いこの、まあ、教えというのは、その前のところでその語られました。でそのことを少しこうなって別の角度から見るために、このいわゆる競技場で走るその選手たちの姿のところにじっと目を留めて、あれはキリスト者の生き方とよく似てる、同じところがあるというふうに言って、競技場で走る者はみんな走るけれども、賞を受けるのは一人だけです、あなた方も賞を得るように走りなさい、競技をする人はみんな全てを節制します、彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのです。節制という概念、節制という言葉がこのところに使われています。節制という言葉がさっきプロテスタントの原理としてパースビアランスという兼任という言葉があるというふうに言いましたけど、その節制と兼任と同じ言葉なんでね、そのこう耐え抜いていくというか、ある意味でこう自己抑制をする、自分を管理する、コントロールするっていう、そういう、そういう、ね、そういう ものとして、ですからその競技場で走るというそういうその選手たちの背後にあるその生き方っていうものによく目を留めて、私たちもそういうふうに走るべきであると、こういうふうに言ってるわけです。ちょっと余談になりますけど、まあ仲介書読んでて面白い情報っていうか、そういうのでウェアウェアと思ったんですけれど、ちょうどパウロがコリントに伝道している時代に、コリントがあるのはアカヤですよね。アカヤ のギリシャの半島で、ペロポネサス半島っていうのはギリシャの本体と小さいところでこうくびれていって、あとペロポネサス半島が出てきますけど、コリントはそのちょうど付け根のところに、ギリシャ本島と先の半島とちょうど付け根のところにある町なんですが、コリントの町から14キロほど離れたところで、イストミアっていう町があって、そこではイストミアンゲームっていう有名な競技が2年に一度開かれていたんだそうですね。ちょうど今オリンピックがありますけれども、オリンピアンゲームっていうのは、これは4年に一度オリンポス の山のところで開かれてたわけですが、そのギリシャ そのパウロの時代にはそのオリンピアのゲームにこう続く有名なその競技がそのイストミアンゲームっていうことであったらしいんですよね。でその時にはギリシャ本土からこうたくさんの人がそのところに押しかけていて、もちろんそのコリントの町の人たちがこうそのゲームを行うためのこうスポンサーになって、昔のオリンピアンゲームにしてもそのイストミアンゲームにしても、それは一種 その宗教行事だったんですよね。こう神を礼拝するっていうそういうことと、あとその人間の力を競い合う、いろんなそのスポーツ競技、それから芸術を競い合うっていうそういう芸術祭のようなそういう要素もあったそうですね。でこういうふうにして毎年2年に一度イスミアゲームというのがこう開かれたんだそうで、パウロもおそらくそのパウロがちょうどそのコリントにその滞在していた間にそのイスミアゲームを経験したんだろうというふうに言うんですよね。でまあイスミアゲームっていうので、その競技のその競技種目は何かっていうと、まず一つはレースですよね。こう走るっていうことで、ね、それから今度はレスリングですね。格闘すると、それからボクシングですね。ボクシングをすると、それから槍投げですね。槍を、それから今度はディスク円盤投げですね。そういうもの、それからハーリングって言ってます。ハーリングってなんかホッケーらしい、ホッケーのようなそういうスポーツらしいけど、まあ主としてその6種目が主要競技だったというふうに言うんですよね。でそういう中でギリシャ本土からあるいはアテネからあるいはペロポネソス半島一帯からこう人々がそのイストミアンに集まってくるわけでしょ。そうするともちろんホテルなんかないわけですから、みんなそれぞれ野外でテントを張ってそこでこう過ごして、そのゲームに参加したりゲームをその見たりなんかするっていうそういうことでしょ。そうするとテントが必要になってくるでしょ。そうするとパウロはテントメーカーですよね。ですからまあ多分そのイストミアンゲームの中でパウロは大いにそこで人々に対して宣教すると同時に、まあテントもそう提供するというか、そういう機会でもあっただろうという、そんなことを解説している書物がありました。でそういうまあパウロの手紙の中にはよくそういうこうキリスト者の生活をああいうそのゲームに例えている。この場合もその競争、走る競争とそれからボクシングのところを挙げていますけれども、そういうことって、ね、割合こうパウロ自身がそれにこう目を凝らしてこう見ながら、その中で、彼らがどんなふうにこう振る舞っているか、生活しているかという、そういう状況をよくこう見ながら、他の人たちと一緒にこう歓声を上げたりなんかしたのかもしれないと、まあ、そんなことをその思うとなかなか面白くなりますね。というかこれまた余分なんですけど、競技場で走るものはみんな走るけれども、競技場って言葉が出てますね。競技場っていうのはこれはギリシャ語ではスタディアムなんですよ。スタディアムです。今でもスタディアムって野球場のスタディアムもあるし、オリンピックのための競技場スタディアムもありますよね。こうスタディアムっていうのはもともと距離を表す、ね、言葉なんですよ。ですから ちょうどエマオ叙情で復活のイエス様に出会った人たち、エマオまでが何スタディオンであったっていうふうに書いてるんですよ。スタディオンって、ね、185メートルですから、まあ大体1マイルちょっと、1マイルちょっと長い。ですから、その、競技場っていうのはそもそもそういうその走るため の, その距離でこう185メートル以上 の, そ, のそういうあの距離を取ってた場所がいわゆるそのスタジアムの競技場になったんだというそういう言われなんだそうですね。で、まあ余分な話なんですけど、こんなあの付随する話を聞いてると、ああ聖書ってこういうことなのかっていうふうにちょっとよく面白いことですけど、まあおそらくですからここではそのパウロもあのエストニアゲームのことをよく知っていて、でコリントの人たちもあのそのゲームのためによく知っていて、まあ熱中したり、それからそれの勝利者チャンピオンにこうなった人たちを大いにそのもてはやしたり、あそれからもっともう一つまた別の話なんですけど、あの勝利者はですね、あの私たちあの普通考えてるとあの月桂冠をそう冠を授けられるっていうそういう情景を見てますよね。あの勝利者、昔 の, あのギリシャの競技の時には月桂冠があの頭にこう乗せられたんだっていうふうに思ってますけど、あのイストミアンゲームの時にはあの勝利者はなんとセロリの枯れたあの冠を、あセロリをどうやって冠にするのかなと思ってちょっとよく分かりませんけど、セロリを使うんですって、そういうことが書いてありました。枯れたセロリをあの冠にして、それをあの勝利者に授ける。もちろん勝利者はすごい栄誉が与えられて、あの勝利者 の, あの彫像が作られたり、あるいは火が建てられて火の中にこう自分の名前が入れられたりっていうふうにして、あらゆるその民衆の人々 の, その称賛とその栄誉を受けるわけですけど、頭にかぶせられるのはパイン&セロリって書いてました。 パインっていうのはまあ松ですから、松もチクチク痛かったんじゃないかと思いますけど、まあそんなふうなことがあって、そういうゲームの話がここに書かれているわけですね。まあだからパウロはそういう状況をよく知っていて、だからその競技をする人は皆すべてを節制しますと、彼は朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのですと、わざわざ朽ちる冠を得るために節制するのですという言葉のニュアンスはですね、あのセロリの枯れたセロリを使うっていうそういうことと関係があるんじゃないかっていう、そういうふうにあの説明されています。まあ、こんなことは知っても知らなくてもどうでもいいようなことなんですけど、まあでもちょっと面白い情報っていうか、そういうことですね。でここでこう、まあ、そう肝心なことはですね、あのいわゆる節制っていうことですよね。節制っていう、こう自らをそう抑えると。で競技をする人たちがその競技の栄光の場面ということの背後にどれだけのことがあるかって、ここにあのパウロはじっとこう目を注いでいます。パウロ自身もおそらくそのイストミアゲームの中でこう走ったり、それからボクシングしたりなんかする人のその一つのその興奮というか、その戦いぶりっていうふうなものに非常にこう興味を持ち、そして大いにそこでこうなんていうか、そこにこう参加をしているようなところでしょうけど、それをじっと見るときに彼ら一人一人のその生き様というか、競技者一人一人のこう生き様のそのいわゆるこう非常にこうストイックな自らのその欲望、あるいは自らのその時間というふうなものを、そのこう勝利の一点に向けてこう全てのものをそのコンセントレートすると、集中していくっていう、そういうこう姿に深いその印象を受けているということなんですね。私たちもあのそういうことについては非常にこうなんていうか、あの身近な経験をするわけで、まああのオリンピックゲームなんかも一緒に国家の意向を抱えてなんていうのは、そういうこう馬鹿げたことが入りますから、あの妙にその頑張っちゃってるところがあると思いますけど、それにしてもやっぱり一つの勝利を得ると、競争に勝ち抜くということのためには、こうどれだけ の, そのセルフコントロール、自己管理と、それからこう集中と、それからそのもの他のものをなんていうか排除して、そこにこうなんていうか大切なことをそのあのいわばこうストイックにこう続けていくっていう、そういう性格っていうのがそのあります。で私たちも実際にそのオリンピックゲームなどにその集中する人たち の, その姿を見て、親は大変なことだなというふうにこう感心させられるっていうか、それだけのことをしなければ勝ち抜いていくことはできないものだっていう、こういうことを私たちもそう知るわけです。で信仰者 の, その福音に預かるということも、そのパウロにとってはそれは同じことじゃないかというわけですね。競技をする者は皆すべてに節制しますと、 彼らは朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を得るために節制するのですと。私たちが与えられるところのその栄冠というか、その神様が私たちに授けてくださるところのその自由とか、神様が私たちに与えてくださるところの許しとか、祝福とか平和とかっていうのは、あの朽ちる冠を得るために、その得るため の、 その努力と違っていいのかっていうですね、同質のものではないかっていうね、そのことのためには後のものをみんなそののけても、そこにこう集中していくっていうことがなければならないんじゃないか、こういうふうにここで教えてるわけです。で、彼らは朽ちる冠であるし、自分のための冠であるけれども、私たちは朽ちない冠だと。朽ちない冠っていうのは永遠の命につながる冠であっていると同時に、それは私が私の中で終わってしまうだけの自由や、私の中で預かることのできる祝福ってことではなくて、私たちキリストにおける祝福であって、それは全ての人にこう述べ伝えられる、全ての隣人を生かすため の、 その、祝福ということにこうなるっていう、ね、そういう意味で、その朽ちない冠を得るためにこう節制するのだ。だから私の闇雲に走ったりしないし、空を打つような剣闘をしません。今度はレースで走るところから、今度は剣闘っていうのはボクシングのイメージをそう持ちながら、ボクシングの中でも、いわばいわゆるそのシャドーボクシングっていうか、空のボクシングをこうしていくことじゃなくて、本当にこう現実的な、実際にこう相手のあるその検討をしながら、その中で自分の体を打ち叩いて服従するという、そういうふうにしてこう自分を鍛えるということをこうしなければならない、こういうふうにしてこう言っているわけです。これが福音に預かるということ の、 その生き方なんだということをその教えているわけです。それは他の人々に宣教しておきながら自分の方が失格者になってしまわないためです。これはすぐ前のところで、私が福音に共に預かるものとなるということは、ちょうど言い換えの言葉というか、そのタイアップした言葉というふうに捉えることができると思います。で、節制とか、それから自分の体を打ち叩いて服従させるといったような、そういうことが現代的な生き方の中でどれぐらい現実的なものになるか、あるいはキリスト者がキリスト者として生きるというときに、こういうその自分の体を打ち叩いて服従させるというふうな、そういうその苦行とか難行というこのあえてこう自分が引き受けることによって信仰的にその確かなものになるかっていう、これはまあ疑問ですよね。自分の体をいくら打ち叩いてみても、それで私たちの信仰がその深まっていくとか高まるというふうな、そういうことではないですよね。むしろもっとある意味で、私たちは本当にこうどうすることが本当に他者を生かし、キリストと出会わせ、そして本当にこう自由になっていくということを、私自身が本当に喜ぶような、そういう生活をすることができるようになるかという、こういうそのテーマの中でものを考えなければならないというふうに思います。それちょっと発想の転換といいましょうか、そういうことですけど、だいぶ前に、何年か前に、私は WCC の総会が韓国釜山であって、そこにこう参加したことがありましたね。でその時にたくさんのいろんなプレゼンテーションがある中で、一つのプレゼンテーションは太平洋の島々でツバルとかいろんな国で海面がだんだんこう高まってきて住めなくなった地域の人たちがたくさんいますね。今まで海面がずっと下だったから、そのだいたいその本当にフラットな島で全体の領土が海抜1メートルとか2メートルとかってい う、 こう世界の中で、最近 の、 その地球の温暖化によって海面のあれが上昇してますよね。ですから、そうするといくつかの島では今まで耕作地であったところは塩水が入ってきて住めなくなってしまった、今まで住んでた場所にも水が入ってきて住めなくなったっていう、そういう人たち の、 生活の窮状を訴える、そういうその映像とか、それからその人たちが何人も来て訴えてましたけど、そのことをちょっと思い出しますね。つまり、私たち の、 豊かな生活っていうのは、そのツバルの人たちがこう言ってましたけれども、私たちは従来同時の伝統的なその生活を送っているけれども、 私たちが起こしたことではない、こう先進国の人たち、アメリカとか日本とか、そのヨーロッパの人たちが豊かな生活をして、その一酸化炭素をいっぱい出して、こう地球温暖化をもたらして、そういうことの結果をなぜ私たちが引き受けなきゃいけないんだっていう、そういう訴えをしてました。で、まあ、その訴えの深刻さっていうか、その状況の深刻さっていうことをそう見ながら考えてみると、本当にそうだなっていうふうにこうつくづく考えさせられましたけど、私たちが持っている自由さっていうのは、私たちは別にそれがすぐに今暖房や冷房の中でこう生活をし、そしてガスを使いながら炊事をし、あらゆるそれからこう電気を使い、まあ、そういうふうなこう生活の中でこう便利な生活をして、それが私が自由になるということで、それから私たちの世界が明るくなるって何が悪いっていうふうに思いますけど、思わぬところにそういうこうしわ寄せっていうのは言ってるんだっていうこと、これは世界の現実ですよね。今私たちの世界とよく言われてますけれども、豊かな国の 1% の人が 1% の人 その、まあ、豊かさ、財産っていうふうなもの、 99% の人たちの食いつくしてるっていう、そういう世界の構造っていうものがあるんだということをよく聞きますね。で、実際にいろんな統計 の数字を見てみますと、まあ、そういうことが実証されているということです。で、私たちはそういう事態に対して自由、豊か、平和という、そういう私たちが求める価値っていうのが、それを求めれば求めるほどもっと不自由、もっと深い対立と戦争、もっと深い何ていうか不正義というふうなものを生み出していくっていう社会の構造っていうふうなものを気づかないわけにいかないですよね。それはキリスト者が一人一人の生活において、主イエスキリストによって罪を許され、そして贖われたものとして自由に生きるっていうこと、だからその自由さっていうものがどういうふうな自由を作り出していくかっていうことについて、私たちはそう考えないわけにいかないですよね。私が自由であればそれで自由でよろしいっていうことだけで済むような、そんな自由の中で生きることであるとするなら、それは少しも自由ではない。そういう現実っていうことがありますね。で、私たちは今、キリスト者の自由っていうことを考えるときに、かつて の私の罪が許されたものとして自由になったっていう、私の魂の解放っていうことを考えることはもちろん大事なことですけれども、現代 のグローバルな状況の中で考えてみれば、私の魂の自由っていうことだけでとどまらないような、そういう自由って本当の私たちのこの世界の中で、私たちが他者が自由であることを喜ぶ自由っていうことの中にどう生きるか。つまり自由っていうものをむしろ行使をする、使える喜びの中で生きるっていうことはどういうふうにすることであるか。そういうことについて、私たちは様々な課題が突きつけられていると。まあ、私たちに今原子力によって原子力のエネルギーによって頼っている電力とかっていう、そういう問題も同じことが言われますよね。本当にこの社会が持続可能な社会の中で生きていくためにどうしたらいいかっていう。これは新聞の話題であるし、テレビの話題であって、遠く向こうの人が考える、遠い人が考える、賢い人が考える問題だっていうふうに、よその問題で考えてますけれど、実は私の生活の中でどういうふうにすることが本当にいわゆる使える自由っていうことになっていくのかっていうことについて考えなきゃ。その第一歩でね、やっぱり節制ですよね。我々が毎日の生活の中で、私たちが使っているエネルギーや、私たちが使っている資源というふうなものが、他者の生活を脅かしているとするならば、それはやっぱり控えなきゃいけないですよね。やっぱりここで節制ということは、いわば控え、そして自己管理をし、そして少しなんていうか他者に分け合うということになっていくというのは、これは節制 の概念ですけど、これは、近代的な現代の生活の中でも、何か一つ の信仰者だけの小さい世界の中で考えられるような、そういう倫理、あるモラルというふうなことではないのだということを深く覚えることが必要だと思います。パウロがイスミアンゲームのようなことに例えをしながら、福音に預かるためにということで、あのゲームをよく見てごらんなさいと、あの人たちがどんなにストイックに、そして自己管理を努めているかということをよく見てごらんなさい。 あれは私たちの生活でもあるんですよって、こういう、まあ、進めをこうしている。とても分かりやすい進めですけれど、現代的な課題っていうふうなことでこう考えてみると、重いものがあるということを思わされるわけです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、御言葉を通して照らされる世界を、また主イエスキリストが働き、また生きてくださることとともにあって生きる世界を、御言葉を通して照らし出され、私どもが今どのように生き、またどのように考えるかについてのさまざまな課題を思い巡らす時を与えられ、感謝をいたします。主よ、どうか私たちもまた主に従う者とし、主の弟子として生きることができるように導いてください。主の弟子であることのさまざまな決断、そしてまたさまざまな世界を見ることにおいて確かな目を持つことができますように、確かな耳を持つことができますように、従う心を持つことができますように、聖霊によって導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。